聖書を朗読いたします。聖書は新約聖書エペソの信徒への手紙第4章7節から16節までを朗読いたします。新約聖書エペソの信徒への手紙第4章7節。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき囚われ人を連れて行き人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから低いところ地上に降りてこられたのではないでしょうか。この降りてこられた方がすべてのものを満たすためにもろもろの天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされキリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、各々の部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。先週私の就職式が行われまして、2月に引っ越してまいりましたけれども、2月、3月、4月、まあ、3ヶ月ほどですね、猶予がありましたけれども、いよいよ河南教会の牧師となって、神様と人とに仕えていくことができるようになったということを大変嬉しく思っております。で、今日のこの聖書の箇所でありますけれども、11節に、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです、こう書かれておりまして、これ教会が一つであるために御言葉の教師をイエス・キリストがお与えになったということが、まあ、書かれているところでありまして、まあ1週間ずれましたけれども、就職式にあたって大変ふさわしいところではないかと、こう思って、ご一緒に今日は見たいと思っております。このエペソ書は繰り返しますけれども、イエス・キリストにあって地上の教会は一つなんだということを大変強調しているところであります。で、先週の御言葉で言いますと、4章の3節、地上の教会に対してパウロが霊による一致を保つように努めなさいと、聖霊による一致ということを強調しております。地上に教会は一つなんだ、唯一なんだと、それは聖霊が一つであるのと同じなんだ、私たちの主イエス・キリストがお一人であるのと同じことなんだと、父なる神様が唯一であること、この一であることと同じくですね、地上の教会は一つなんだということをパウロが強調しているところなんです。で、一つだとこういうふうに言われますとね、やっぱりクリスチャンはみんな同じでないといけないと、そういうふうに思う方もいらっしゃるか分かりませんが、実際には教会は一つなんですけれども、教会を構成しているクリスチャン一人一人は実はみんな一人一人違っているんだ、多様なんだと、様々な人たちから教会はなっているんだということを、 これパウロは今日のところで前提にして、そして話を進めていくところであります。まあ人間には一癖も二癖もありますし、なくてのなくせと言ったりしますけれどもね、十人十色さまざまな違いがあるわけです。で、さまざまな性格もあるわけなんです。時々話に出るんですけれども、なんでクリスチャンになったのにこの性格悪いのが治らないのかなっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんです。あの人はというふうに言うんじゃなくて、自分自身ね、自分自身の性格治らないなと、一体クリスチャンになったら性格は治るんだろうかと、こういうふうに私時々聞かれることがあるんですけれども、私はもう答えははっきりしてまして、性格というのはもう生まれつきですから変わりませんって言うんですよ。ちょっとがっかりする方もいらっしゃるんですよね。クリスチャンになっても変わらないのかと。性格は変わらないと私は思いますけれども、しかしその性格がよく用いられるんだというふうには必ず言います。そのそれぞれの性格がクリスチャンになってよく用いられるんですから、と私はそれは本当だと思ってますね。まあ、今日のところ7節なんですけれども、しかし私たち一人一人に、私たち一人一人なんです、一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。一人一人に恵みが与えられているわけなんです。一人一人違った人たちに等しく神の恵みが与えられている。まあ、これが教会でありまして、この違うさまざまな人たちが一つになってこそ教会らしい姿が現れるというのであります。皆様有名なところでよくご存知だと思いますけれど、コリントの信徒への手紙の第一の手紙12章の12節以下でありますけれども、新約聖書の316ページ、今日のパウロの聖書の箇所はやっぱりこの第一コリントの12章の12節以下を前提にしてのですね、パウロの話だと思いますね。この14節を見ますと、体は、私たちの体はですね、一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。でずっと話が進んでいきまして、18節、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。これ人間の体はさまざまな部分からなっているじゃないかと、こういうふうに人の体を例に出しながら、ここのところはキリストの体も、すなわち教会も人間の体とよく似ているんだと。同じ人ばっかり、耳ばっかりで教会が成り立ったら全然面白くないわけ、鼻ばっかりで教会が成り立ったら全然面白くないわけです。さまざまな人たちが神様に用いられて一つの体、地上の教会を作り上げる、これが教会らしいんだとパウロは考えているのであります。で今日のところもやっぱりそうなんですよね。エペソの信徒の手紙も一つであるということを散々パウロは強調してきたんですけれども、しかしエペソの信徒の手紙の4章の7節、しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。で飛びますけれども、この16節を見ますとこう書かれております。 キリストにより体全体は、この体というのは教会のことです、地上の教会のことです。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。教会っていう体全体はあらゆる節々が補い合うことによって、一つの同じ節々ではなくてあらゆる節々、まあ、人間の体にどれだけ関節があるのかって私には分かりませんけれども、まあ、数え切れないほど関節あるわけです。それが補い合うということなんです。私たちはもう自然に歩いて、自然に走って、ね、自然に車を運転するなどをしてますけれども、そのためにどれだけの関節が動いてるかなと思いますとね、やっぱりこう意識しないでいくつもの関節がね、こう動くんですよね。皆様今日帰る時にこの教会の前の坂、急な坂ですよ、あそこを歩いて帰る方はどれだけ関節が動いているかなってこうやってちょっと数えてみたらいいと思うんですけれどもね、まあ、体全体の節々がねやっぱり動いていると思います。しっかり組み合わされて、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働く、それぞれ違った私たち一人一人が神様から与えられた良きものをこう用いまして、ね、でよく働くことによって体を、これは教会のことです、教会を成長させて自ら愛によって作り上げられていくのです。ここ神様によって作られるんだと書いてるわけじゃないんです。自らとこう書いています。自らというのは教会が自ら、さまざまな違った人たちが補い合うことによって、助け合うことによって、それぞれの働きを働いていくことによって、自ら、それはイエス・キリストの恵みがあってであることは間違いないんです。16節の初めにキリストにより体全体はとこう書いてありますからね、それはイエス・キリストがなんです。でもイエス・キリストだけかと言いますとそうでありません。で、与えられた恵み、賜物を各々が用いることによって、助け合うことによって、励まし合うことによって自ら愛によって、単なる自ら成長していくというのでありませんでね、キリストによって与えられたこの愛によって作り上げられていく、このところを見ますと、クリスチャンになったらみんな同じようになるわけじゃないんですよね。信仰においては一つですけれども、互いに神の御国である教会を成長していくために、進展していくために、私たちはクリスチャンとして務めを果たしていくんですけれども、同じ人じゃないんですよね。違うということが大切なんです。まあ、新法にも書きましたけれども、カナンにも書きましたけれども、多様であることと霊による一致が保たれていること、ここに教会本来の姿があると言えるんですよね。で、多様な信者に満ちていれば、さまざまな信者で満ちていれば、事実としては、やっぱり事実としてはですね、敵や争いや不一致や分裂などは、それは起こるんですよ。事実としてはあるんです。でも、それを私たちが乗り越えて、悔い改めて、聖書が、パウロが教えております、教会を成り立たせていくために、 違っていることは当たり前なんだからと、を理解して、互いに励まし合って、支え合って、今日の聖書の説教の題で言いますと、愛に根ざして真理を互いに語り合うことによって、克服していくことができるはずなんですよね。人間社会であれば、多様な人が集まればね、一致なんかできなくなるんじゃないかと思うんですけれども、教会はそうではないっていうんです。まあ、この教会はこのカナンの教会だけではありません。日本キリスト改革派教会という教会に当てはめてもいいと思いますし、使徒信条で言っております聖なる行動教会、すなわち地上に今ありますね、すべての教会、改革派、ルター派、バプテスト派、カトリック教会、まあ、東方教会も含めて、さまざまな教会があることで、キリストの福音がより豊かになっているんだということをですね、よくよく考えてみることが必要だと思いますね。さまざまな教会があるんですよね。で、時々こうニュースで見ることができますけれども、いわゆる東方教会、中でもイスラム世界の中で生き延びてきました東方諸教会といいますのは、テレビで見ますとね、なんとも古色蒼然としたる迷信的な教会じゃないかなというふうに思えてくることがあるんですよ。ところがその人たちから日本のね改革教会を見たときに、まあなんとも世俗的な現代的なキリスト教らしさを失った教会、世俗的な教会だなってこう思うかもわからない。みんな今私たちがクリスチャンとして生きているこの教会が、この自分のクリスチャンとしての生き方が当たり前だと思ってるかわかりませんけれどもね、さまざまな地上には教会があるわけで、それが福音の豊かさだと思えるのか、全く福音がもうチャランポラになってしまってとこう思うか、それはちょっと難しいところですよね。でもパウロは教会は一つだとはっきりと言ってるわけなんです。違う人たちが、違う教会が集まってこそ教会なんだとこういうふうに言ってるわけなんです。今なぜかと言いますと、先ほども言いましたけれども16節で言えば、キリストによってとこう書いてありますように、キリストは一人であるからなんです。7節に戻りますけれども、ここもですね、しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。キリストから来る賜物なんです。で、この賜物って言いますのは、日本語ではちょっと分かりづらいんですけれども、これ単数の形で書いてるんです。単数形で、私たち一人一人にキリストの一つの賜物という意味なんです。の計りに従って恵み、これもねやっぱり単数なんですよ。ですから一つの恵みなんです。いや、それぞれにさまざまな恵みがと言いますと、ここ複数の方がいいんじゃないかというふうに思いたくなるんですけれども、やっぱりキリストの賜物、キリストの恵みは究極的にはね一つなんですよ。イエス・キリストの命、これも考えてきますと、見ますと一つだけですからね。そのキリストの恵みに、命に信仰によって皆が預かっているわけ。キリストにおける永遠の命は一つだけなんです。それにみんなが預かるわけ。ここも同じでありまして、キリストの賜物、キリストの恵みは一つだと。この一つの恵みに世界中のクリスチャンたちが預かるわけ。 すると様々な賜物に見えてくるわけなんですけれども、一つなんです。ですからやっぱり教会は一つなんですよね。地上の教会は。さて8節、高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと、こう言われています。これ詩編の68編の19節なんですけれども、この一つの聖句をパウロは取り出して、で教会に当てはめていくわけなんです。でこの高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられた。大変分かりづらいんですけれども、一言で言いますとね、勝利者キリストについて書いてるんです。人としてマリアからお生まれになって、地上でイエスキリストは私たちと同じ、罪を他にしては私たちと同じ弱い人としてね、お過ごしになって、で最後は十字架におかかりになって、で復活なさって天に上げられていった。このイエスキリストを全体を端的にこれ書いてるわけなんです。高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、捕虜をね連れてったというわけで、この囚われ人、囚われたのは何のこと、誰のことかと言いますと、エペソ書で言えばですね、3章の10節にあるんですけれども、天上にイエス・キリストが罪と死の支配を、罪と死を虜として連れて天上に登ったと、ということなんです。3章の10節で言いますと、天上の支配や権威と、こういうふうに書いてありますけれども、これさまざまな悪なるね力のことをここで言ってるんです。それらをみんな虜としてイエス・キリストが引き連れて、勝利者として天に上がっていかれた。どこまで上がっていったのかというと、天の天、最高の天にまで、とこうエペソ書は書いております。10節を見ますと、この降りてこられた方が、人となって地上に降りてこられた方が、すべてのものを満たすために、諸々の天よりもさらに高く登られたのです。大変抽象的な書き方で分かりづらいんですけれどもね、これイエス・キリストがその働きを終えて、教会の頭として、私たちの代表者として、天に上げられていったんですけれども、天の低いところではなくて、天の高いところ、天の天、最も高いところへ登られた。ちょっと比喩的な言い方ですけれども、父なる神の右にまで登られたということなんです。そして、何をなさったのかというと、11節、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧師教師として、教会にお与えになったということなんです。高い高い天に上げられて、最高の地位について、で地上の教会のために、そこから御言葉に使える、福音宣教に使える、福音に使える教師たちをお与えになった、こういうことなんです。でここにも同じ福音に使えるっていうんですけれどもね、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者教師としてされたのですと、さまざまなこう役職といいますか、働きをこう上げてますよね。で今から見ますとね、一体使徒っていうのはどういう働きをしたんだろうか、 預言者、新約聖書の預言者ってどういう預言者だったんだろうかと、わからないことは多々あるんですけれども、やっぱりイエス・キリストが地上の教会にふさわしい福音に仕える者たちをこう複数お与えになったということがよくわかりますよ。このパウロの時代には特に教会が始まったばかりでありますからね、ここに書いてあります使徒や預言者がやっぱり必要だったんでしょうね。で12節、こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなるんだと。御言葉に仕えるさまざまな人たちをキリストがこの地上の教会にお与えになって、その人たちの働きを通して聖なる者たちと私たちですよ、イエス・キリストを信じて神の子とされた者たちをみんなふさわしい奉仕の技にちゃんと配分するって言うんですね。この伝道者たちが、それはその人の役割能力でありませんで、イエス・キリストがさまざまな働き人を通して私たち一人一人が本当にふさわしくキリストに仕えることができるように、地上の教会をふさわしく立て上げていくことができるように、その人を通してイエス・キリストがちゃんと整えるということなんです。新本にも書きましたけれども、就職式において私も誓約をいたしましたし、皆様も誓約をいたしました。この誓約は単なる、ね、言葉でありませんで、やっぱり大切なことが書かれておりますよね。私がするべきこと、皆様がなすべきことが記されているんです。でもう一回 お帰りになったら先週のですね、あの就職式の式文読んでいただくといいと思うんですけれども、私の役割は重いんですよね。でそれに忠実に私が働くときに、カナン教会は教会として成長できるということなんです。皆様も行った誓約に忠実であるときに、このカナン教会は頭であるキリストから豊かな祝福を受けると、これが就職式を行った、まあ、意味であるわけなんです。イエス・キリストが直接天から、ね、山田刑事はこうしなさいって、そういうことを言われることはないんです。御言葉に仕える教師を通して、同じ教会に仕える者として、御言葉を中心に教会運営をしようとしていくときに、これが実現していくということなのであります。で18節13節にありますけれども、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。神の子に対する信仰と知識において一つのもの、私たちの教会の制度で言えばですね、信仰を告白、信条において、信仰と知識において皆共通なるものを持って、で成熟した人間、これ今井進むが成熟するっていうんじゃないんですよ。教会、人に例えておりますこの地上の教会が成熟した教会になっていくということなんです。カナン教会も含めて地上の教会が成熟した人間として成長して、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。どういう形で成長していくのか、どういうふうに豊かになっていくのか、 まあ私たちは当事者ですからね、自分で自分のことを評価するのはちょっと難しい点があって、今のカナン教会がどうなのか、今の改革家教会が、今のこの地上の教会がどうなのかということはなかなか評価するのは難しいんですけれども、しかしこのパウロの教えによりますと、キリストの恵み、キリストの賜物、一つの恵み、一つの賜物に信仰によって皆が忠実に預かっていくのであれば成長していくんだからとパウロは書いてるわけです。聖書を教えているわけなんです。やっぱりそれを信じて、それを受け入れて、希望を持って歩んでいこうじゃないかと、私たちはこう自分自身に言い聞かせる必要があると思うんですよね。これは約束なんだから、この御言葉に忠実に皆さん行きましょうと自分たちに言い聞かせることが本当に必要ではないかと思います。で、14節、こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、まあとにかく人間的な、ね、不純な動機とかつまらない教えとか意地の張り合いとかなんとかというのにもてあそばれたりすることなく、愛に根ざして真理を語る、よって頭である教会キリストに向かってこう成長していくんだからとこう書いてあります。頭はイエスキリスト、どこにいらっしゃるんですかっていうと、まあ、天の天なんですよね。体は地上の教会は、まあ、地上にあるんですけれども、頭である教会に向かって成長することができると書いてあります。教会、キリスト教、イエスキリスト、福音書でヨハネ福音書によりますと、初めに言葉があったとこういうふうに言われてますけれども、キリスト教は、聖書の宗教は、まあ、言葉による宗教ですよ。イエスキリストは神の御言葉そのものだとも言われてますけれども、語るんですよね。教会は福音を語る、御言葉を語る、互いに安否を問い合う、語る宗教でありますけれども、愛に根ざして真理を語る、正しいことを言えばいいというのではなくて、愛に根ざして互いに徳を高めるように、互いに互いを生かすことができるように、愛に根ざして真理を語って、そのことを通して皆が一つになっていこうじゃないかと聖書は私たちに呼びかけているわけであります。7節で見ましたように、キリストの賜物は唯一です。キリストの恵みも実は唯一なんです。それに違う一人一人が預かるときに、唯一の恵みがもう違った形でこう豊かに明らかにこうなっていくわけであります。違うクリスチャンがいて福音に生きているときに、ああやっぱりイエス・キリストの恵みがその人の中で違う形で現れてるんだな、違うからおかしいと言いたくなる人もいますけれども、まあ、本当にこれは難しいところであります。でもキリストにあって地上の教会が一つの教会としてこう成り立っていくためには、違う人たちがやっぱり必要なんですよ。違う人たちと キリストにあって一つであることが福音のやっぱりとっても大切なところであるわけであります。お祈りをいたします。